はい、今日は主の祈りの中の私たちにとっても非常に身近なこと、毎日の食物を今日も与えてくださいっていう、それから私たちの負い目というちょっと分かりにくい訳語になっています。これは負債とも訳されてきたわけですね。我々の負債をといっても、これまあ負債なんていうのは財産関係に使う言葉ですから、あまりこうちょっとピンとこない。でまあ負い目って言いましたけど、負い目っていうよりもこれは別の福音書でははっきり罪と書いてあることですね。私たちの罪っていうのは正しい道から外れたこと、実際にしてなくても心の中であの人なんかいなくなったらいいとかですね、それを思うだけでももちろん罪だと。人のものを欲しいとか妬むとか怒るとか、みんなこれもそれは正しい思いではなくって、そういう悪い人がおったらその人の心が良くなるようにと祈るのが正しいあり方だということから、悪い人があってあんな人は死んだらいいとかですね、おらんようになったらいい、そういうふうな思いはとても重い罪になると。そういうことから考えますと、人間は誰でもみんなこの重い罪を持っている、正しい道から外れている。本当の正しい道は愛ということは、これはもうまあなんとなくみんな分かっているけど、愛というのは自分の好きな人を愛するのはこれは愛ではないと。本能で誰でも、悪人でも人殺しでもするということですね。動物でもする。自分の気に入ったものを愛する、大事にする。ですから聖書ではそういうふうに親子夫婦友達関係のこと、愛とは初めから触れていないぐらいですね、新約聖書の場合。それで最も愛っていうのははっきり分かるのは、敵対する人、私たちをこう侮辱する悪く言う人、中傷する、そういう人たちに対して、私たちがその人がいなくなったらいいというんではなくて、その人の心が変えられるようにと祈ることが愛だと。そういうことができなかったら、確かに私たち愛を持っていないということははっきり分かる。まあ、そういうようなことだから、この前の近畿集会でもあったように、愛ということはそのように敵対するような人のことを祈ることというように特に取り上げられているわけです。まあ、そういうことでですね、この罪ということになると、非常に私たちの毎日のこと、食べ物も毎日のことということになるわけです。でもう一つ、さっきも触れられたように、私たちということですね。まず最初の方、私たちの必要な糧と書いてありますですね。これはこの言語はアルトスということで、一般的にパンと訳されたり、一般的に食物と訳されたりする言葉です。日本ではですね、パンなんか食べるような習慣がそもそもなかったわけですよね。これを普通にパンとよく、パンが食べ物の代表的なもので、パンだけやったらまあまあ足りると。今より真っ白の小麦でないわけなので、栄養がそれなりにもあるということですね。それでこれをパンということを訳したり、食物一般にも使われたりします。それでここのところはですね、このところいろいろな訳では、単に食べるという食べ物、必要な食べ物を今日も与えてくださいというふうに訳するのもあるし、中国語の訳ではこのところ、こういうふうにこの訳をですね、中国語の訳では霊的食物というふうに訳しているわけですですね。そういうふうに普通のパンとともに霊的食物も含んでいっているということです。これは非常にだから重要なことですね。普通のパンも食べられない人、飢えている人は、以前から言っているように、世界では約8億人とか9億人、少し前の近畿集会でもそのことを言われておりました。そんなことあんまり想像できないですね。日本では食べれるものを膨大な量捨ててしまっているからです。学校の給 給食においてもあのコンビニにおいても、食べる期間を過ぎたからってです、ね、2日3日ぐらいしたらどうってことはないのがたくさんあるわけですね。そういうものを捨てる、牛乳なんかはですね、死後に続いたってどうってことはないんですね。そんな過ぎたものを食べないようなことなくて、あんなものはですね、みんな一応書いてあるだけです。あれはベストという意味ですよね。よく知られているように、その日何食べるのがベストということで、それから先にすぐに細菌パッと繁殖するもので決してありえない、科学的には。だからもともと昔はそんななかった、匂いと味で決めよったわけです。これも大丈夫とかですね。数字が書いてあるから食べれない、捨てるなんてそんなことは考えないわけですね、普通は。だけど神経質な人は書いてあったらもうダメだと。お店の場合だったら、あの期限が2日ぐらい前に全部まとめ捨ててしまうとかですね、そんな贅沢というかものすごい無駄を今しているわけです。ですからそれが嫌でですね、コンビニをの店員をや続けていくことはできないというふうに言われた人もおるわけです。まあそれはそれとしてですね、そのように日本では食物はもうあまりに余っているような状況で捨てているわけですね。けれども世界全体を見たら食べるものがないとした膨大な量のわけです、日本人1億2000万それがずらりとですね、遥かな彼方まで並ぶぐらいの人が8億人といえばですね、食べられない、あるいはごくわずかしか食べられない人がおるということです。そういうことから考えたら、私たちに必要な糧、私たちの意味を広げたら世界の人になるわけです。だいたいイエスの言葉、聖書の言葉ってのは非常にこう広いわけですね。奥も深いし、非常に広いし、しかも時代的にどんな時代でも当てはまる内容を持っているわけです。私たちっていうのをこういうふうに考えましたら、日本だけでなく、家族だけでなく、世界の人々を考えたら、世界で今もですね、私たちが今日も食べたような食べ物全く食べられない、そういう人たちはたくさん昔から今に至るまでいるわけです。世界全部が食べられることはありえないわけですね、トウモロコシようなものでもですね、肉を作るために膨大量のものが飼料になってしまって、それを人間に与えたらたくさんの人たちがですね、億単位の人でも、満たされるぐらいのものが餌としてですね、牛にやるために、それは何のためか、ヨーロッパや豊かな国の肉を食べさせるためなんですね。そういったさまざまなことを知ったらですね、いかにこの世っていうのはこの差別的なことに満ちてるかっていうふうに気がつくわけです。ですからそういうことも展望した上でですね、私たちの食物を今日も与えるような、そういう世界になってほしいと、そういう気持ちが込められているということなんですね。このことを表面的にですね唱えたかって何の意味もないわけです。ですね、祈りだから、これは祈れと言ってるので、口先で唱えるっていうことは意味がないわけですね。心がこもってなければ意味がないわけです。例えばほら、あきらは病人のとこ行ってですね、口先であなたの病気早く治りますように、口先だけで唱えたって何の意味もないですね。そんな祈りはいらないわけです。神様もないですね。口先だけでそんなことを表面的に言ったって、そんなにいらないと言われるでしょう。ここの祈り全部でなくても、一部であっても心を込めて本当に祈ることが求められているということなんですね。これは非常に大事だからですね、一般の教会では世界的にこれが唱えるようになってしまったと。そういうことでですね、無教会で一般的に必ずこの主の祈りを祈るというプログラムを入れてない、自由にしてあるの、後でしようと途中でしようとですね、そういうふうに形だけにならないためでもあるわけです。ですから私たちに必要な糧、食べ物、まず今日も与えてください。それからもう一つは、この中国語の訳にもあるように、食物といったらイエス様もですね、さっきもちょっと触れられたように、もう一つのとても大事な食物、それがなければ生きられないという食物があると。それがマタイ福音書の 4-4 ですね。マタイ福音書の4章の4節、新教徒訳ではちょうど4ページになっていますから覚えやすいですので、4ページの4章の4節ということですね。人は口から入る、この食物という意味ですね。こうでも 口から入る食物だけで、こういうふうにパンといってもここで食物のことを指しているのが分かりますね。口から食物だけでは生きるんではないと、神の口から出る言葉で一つ一つの御言葉で生きるんだと、こういうふうに、生きるということは当然二通りあるわけですね、小さな虫から植物から動物、それが人間から、みんなが口から入る、いわば栄養を取って生きる、目に見えるですね、科学的生化学物質です、それを取って生きる、これは全ての生物ほとんど全て共通している、細菌バクテリアから、それと全く違うのが神の口から出る神の言葉で生きるって、これは人間だけなんですね、人間だけ。これはどんなに犬が、特に盲導犬のように非常に賢い犬であってもですね、神だなんてことは一切これは分からないことですね。猫でも犬でもどんな賢いものでも動物は分からない、人間だけが目に見えないもの、他のものであれば非常に優れた嗅覚、人間では絶対分からないや極めて微小なですね、 0.00 何ミリグラムとかいうものまで感じるような昆虫でもたくさんおるわけです。蝶々ガのないか、そうですね、極めてわずかのオスのガとメスのガがはるかに遠くってこれを手繰り寄ってくるっていうふうな、空気中の非常に極微量のものを人間には絶対感知できないものを感じる能力、それもいくらでも虫類あるわけですね。昆虫類にしてもですね、いろんな植物類にしても動物にしてもその驚くべき能力を知ると本当に驚かされるわけです。そういうことから見たら人間が全てのものを全部一番偉いのと大きな間違いですね、そもそも蚊とかいう一番下頭内に思っている肺とか、あの羽のすごい筋肉1秒間何百回も動かすっていうことは人間には絶対できないわけですね。アサギマダラという蝶のようにですね、1000キロでも2000キロ近くでも飛んでいくとかいう、海をも越えて蝶がですよ、そんなことは想像もできないですね。そういう不思議な能力を持って、ミツバチが自分の巣へ帰ってくるのもそうです、どれだけ蜜を吸い込んだら重くなって帰れなくなるか、そういうことまで考えて蜜を吸う量を決めて、それから帰っていくと、自分の巣がどこにあるかっていう、それを見分ける能力は長い間分からなかったけど、この頃では太陽の光の方向でどうというふうなことを自動的に分かって識別して自分の巣へ帰ってくるというふうなことも言われているわけです。そんなことも人間ではありえないですよね。蜂というのは本当にいろんな、ね、身近な大事なこういう花粉をつけるという大事な働きもするけど、蜂の中にはですね、蜂がですねこの大事な役目をするミツバチがですね、それは当たり前と言いますが、蜂の中にはコガネムシも食べるっていうのもあるのこと、私は山でずっと生活してきたけれども、2年ぐらい前に見るまではそんなことは、まさかスズメバチはコガネムシを食べたりしないだろうと思ってたんだけど、実際にそれがあったものだから、2年か3年前私の家内がちょっとっていうから行ったら、本当にですねシオンの花にいっぱい、花むぐりっていう小さなコガネムシがあるんですね、ちょこっとそれをガリガリって食べてるわけです。それからつい最近は私は実際にセミ、アブラゼミをですスズメバチが攻撃して、そしてバリバリって食べているのも実際に見たことありますね。そういうふうに非常に蜂といっても多様な能力を持って、蜜も吸うこともできるしですね、そういうふうに虫まで取って食べることもできるし、それがこういうふうにですね、さまざまな能力はあるけれども全てに共通しているのは神様っていうようなことは分からないことなんです。神様って目に見えないもの本当におられるってことはっきり分かるのは人間だけなんだけれども、全世界の国々ではこの宇宙に唯一の神様で、しかも愛と真実のある神様おるっていうのは、これは今から3000何百年前にアブラハムっていうのはっきり知らされて、それから今の信仰の形ができて、このアブラハムの信仰をいわばモハンドするのもイスラム教もそうなんです、ユダヤ人の宗教もキリスト教もその裏はっ きりと唯一の神様がおって、愛と信じて生きて働いて導くという神様、そういうのがですね、残念なことに日本はそういったところが遠く離れていたこともあって、海があるからですね、日本は特別に伝わってこなかったわけですね。たった 1% あるかないかと。こんな国はイスラム国でもほとんどないわけですね。エジプトとかインドネシアでも何パーセントもあるわけですから、それぐらいこの日本においてはですね、本当の神様っていうことを共に話すことができる人は極めて異例の異例ということですね。そういうふうに、ここのところ全部本当の神様がおられるということからです。でこの神様が語られる言葉を食べながら本当に生きることはできないと、そうしたら一般の日本人はどういうか、いや私は神様全然信じてないぞと、だけど生きてるではないかと、というふうに反論されるはずです。私はでもかつてはですね、大学の4年の時に初めて知ったわけで、その前にこういうようなことを言われたら、そんなことは私生きてるぞと、たくさん生きてるじゃないかと、キリスト教なんてほとんどの人は信じてないんだから日本にと言って言い返したはずですね。ここで生きてるっていうのはどういうことか、神さんは求められるような生き方ということですね。本当の真実や無差別的な愛を持って、そうでなければですね、人間はどうしても自分の家族やら愛する好きな人とか友達とかだけを愛してしまうわけです。でその愛もすぐに壊れるわけです。そういうふうに本当の愛を知らないで生きるのは本当の生きることではないというわけですね。そして死んだらそれで終わりと、命を与える元である神様がいないんだったら復活させることもできないとしたらです、死んだらみんな終わりだ。そしたら本当に生きてるんではない、仮に生きてるようなもんですね。60年70年80年生きたって、死んだら消えてしまうんであれば、今の70年80年も昔から言われたように影のようなもん、影っていうのは火が差したらパッとなくなる。それと同じようにこの命も、この今見える命がこれが本当ならばですね、パッと銃弾一つで刀一つで死んだも終わりなんです。だから永遠に比べると本当一瞬影のようなものに過ぎないですね。だからイエス様は神の言葉によって生かされるんで、復活の命を与えられるんでなければ、仮に生きているだけで本当に生きているんではないというわけです。神の言葉を受けたらですね、これは永遠に生きるものになる。殺されても死んでも災害で死んでも蘇ってイエス様と同じような永遠の存在に変えられるというのが、これは基本にあるわけですね、キリスト教では。そういうふうに、聖書のことはちょっと表面読んでもなかなかわからない、パンだけで生きるものではないと言われて、いや生きてるではないかというふうに言われるからですね。そういうふうに私たちが本当に霊的に生きるには、霊の食べ物、神の言葉ですね、それが必要なんだということです。でその神の言葉がそういうふうに不可欠なものだから、日曜日ごとにこのように礼拝という形で集まって、神の言葉、あるいは言葉にならない神の言葉、聖霊そのもの、聖霊そのものを受けようとして集まってくるということになってるんですね。ですからこの祈り願いはいつまでたっても終わることがないわけです。普通のみでのパン、これも世界中どんな歴史の中においても欠けてる人、飢えてる人たくさんおったから、そういうことを少しでも思い出してですね、私たちの日ごとの食物を今日も与えてくださいと、私たちを豊かな食物が今日本ではあるけれどもですね、ない国もたくさんおるから、そのような国をも神様は顧みてくださいと、そういう祈りを込めて、本来は祈るということであるし、それから豊かな国にも貧しい国を、同じように年寄った人も死にかけた人もみんなに必要になるのがその霊の食物なわけですよね。それがなかったら豊かであってもかえって悪くなる。日本は昔と比べてはるかに豊かになったけれども、 現在ではさまざまないじめ、陰湿ないじめ、かつてなかったようなですね、我々の小学校のような時には全く考えられなかったような陰湿ないじめをしている。それ特にインターネットのああいう LINE とかメールとかでそういうことが発達してしまったということがありますね。家へ帰ったらそのいじめから逃れられるのに、家へ帰っても逃れない、夜中でも夜でも逃れられない、それで追い詰められていくという人と子どもたちがたくさん出てきてしまったんですね。まあ、ある程度60歳以上の人はそのメールでいじめるってどんなことが想像もつかないかもしれないけど、これもかなり前からあったんですね。私あるだいぶ前にもう20年近くも前にですね、まだそれほどメールも発達してないような時ですけれども、ある子供の母親から相談を受けて、こんなメールが来るんだと言って、今ともよく言われるように、お前死ねとかいうことを書いてあるわけですね。こんなことをメールで言い合ってるとか、以前の我々って本当に考えられないことです。子供がですよ、そんなことを互いに言うなんて。まあ、そういうようなことでですね、いくら豊かになってもですね、以前なら車を持つということは考えられなかったけど、もうほとんどの人は持てるようにもなってきたぐらいです。職位だって私の生まれた 2,3 歳の頃は戦後ちょうどだったから、卵すらなかなか貴重品で食べられなかったんですよね。1年に数えるしかゆで卵を食べられなかったとか言って今では信じられない。だからといってですね、いじめたりはしなかったわけです。まあ、そういうことから見てもですね、私たちに霊の食物がなかったら、食べ物口から入るためにいくらあってもかえって悪くなるということはたくさんあるということなんですね。まあ、そういうことから、このこと、私たちに必要な霊の糧、それからさらには口から入る普通の食べ物も私たちにみんな与えてくださいという祈りは、ある意味ではですね、朝起きてから寝るまで続く祈りではあるわけです。神様からの言葉、霊の糧もらってながらちょっと悪いことを言ってしまうということはよくあることですね。必要でないことを言ってしまうということは、ついついそういうこと、それは神様の言葉をしっかりともらってない、その栄養が届いてなかったら、ついそういう悪いことが出てしまう。何かというと、人の悪いことを言っているのは愛と反対なわけですから、栄養不足っていうのをはっきり表しているということですね。霊の栄養を豊かにやったらそんなことは決して言わないで黙って祈ろうとするだろうとからです。はい、まあ、そういうふうにこの霊の糧をこういうふうに言われたとともに、別にもう一つ、食事の時には必ず飲み物を飲みますけどね、飲み物が一切ない食事なんてありえないわけです。それと同じように霊の神の言葉、それともう一つ、ほとんど同じようなものですけど、イエス様が言われた命の水っていうわけです。霊の水をもいつも飲まなければいけない、そうでないとまた乾く、満たされないって、本当に生きている生き生きした状態にはなれない。サマリアの女の人に言った、それはそうですね、普通の水をいくら飲んでもまた乾くと、これは他の水、他のさまざまな娯楽や遊び、そうしたみんなそうですね、いくら食べてもまた乾くけど、イエス様からくれる命の水を飲むものは不思議と満たされるというわけです。そういうふうに必要な糧って言ったらですね、口から入るだけでなくて、霊の神の言葉であり、聖霊であり、されるの命の水であり、そういうものを今日も与えてください、私たちに、私もあの人もこの人も世界の人々にもと、これいうふうに、この祈りっていうのはどんな時でも祈れる、誰でも祈れる、そういったことと別に私たちの切実な祈り、私たちの病気が非常に苦しくなったり、家族が死ぬかもしれないとか言ったら、本当に必死にそれを祈るだろうと思います。でも他の人にとってはそれは切実な問題でないわけですね。ちょっと思い出して祈ってもすぐに忘れるはずです。この前の近畿集会でローマ神というの手紙で、喜ぶ人と共に喜べ、泣く人と共に泣けっていう言葉、それの時にある人が、 泣く人と共に泣くことはまあ安いけど、喜ぶ人と共に喜ぶことは難しいって言われた。である先生もそう言ったと。これはまあそういう側面必ずあるですね。泣いてる人見たら悲しいだろうなと思う、あれさえやってる、これは分かるけども、喜んで例えば自分に赤ちゃんがいっぱい生まれたとかですね、子供が、有名な東大に入ったとか、あるいは有名なノーベル賞もらった、そんなんあったらですね、ああ喜んで、ものすごい喜んで、例えば広島が優勝したのはさすがに私でも知ってるわけですけども、その時に巨人を応援しとった人は一緒に喜べないですよね。岸からん持って頑張ったらいいのとかですね、なんかそういうふうにオリンピックでもそうです。金メダルを持った喜んでもらえなかったマーシーと国で数人しか出られない人は喜べだろうかと。そもそもオリンピックが出られない、知らないという人もたくさんおるわけ、食べるものがないようなマーシー国は、そんなところ喜べないということからですね、人間はすぐに自分より上の恵まれた時に何かこう妬んでしまうというところがあるから、喜ぶものと共に喜ぶことは難しいと。で、泣く人と共に泣くのは優しいように普通は思えるけど、でそのグループである人がですね、しばらくしてから、でも私は自分の経験から泣く人と共に泣くっていうこと、本当に難しいことを知らされたと言われた。その人はがんで、一時は非常に難しい状態だとも言われた人だったです。それを不思議にですね、癒されてきた人ですけど、そのがんで自分はどうなるかという苦しい時で、抗がん剤飲んでですね、頭の毛をみんな抜けて、その苦しみの時に誰が本当にその苦しみを共にできるだろうかということなんです。ああいう災害ですね、家族も家も根こそぎ壊れてしまった。一人だけ残ったと。あの、東北の大震災でもいろいろあった。その人のとこ行って泣くことは一時的には優しいけど、その人はずっと一生その苦しみや悲しみを抱えていかないかもです。そこ行ってですね、悲しいだろうなと思うことは簡単に、帰ってきたら忘れて自分のことを一生懸命するはずです。泣く人と共に泣くことはほんの一時的なんですね。その奥の深い悲しみや悩みや苦しみはそんなに簡単にとても共にできないわけなんです。それを私たちは何か簡単に泣く人と共に泣いたことがあるようにできるように錯覚をする。そういうふうに両方難しいと、その人は自分の経験からそう言われたけど、本当にその通りですね。ここには中途失明の方2人おりますけども、中途の失明ってどんなことなのか、でも不便で苦しいだろうなと言ってそばへ行って一時的に思うことができても、それはどんなことなのか分かるはずがないです、目に見える人は。だから泣く人と共に泣くへ言うてしましたなんていう、とてもなかなか軽々しく言えないわけですね。だからこそああいうふうに言われているわけです。神様の愛に関するところですね。神の愛を受けなかったらほんのわずかでもできない。神様の愛を受けたらわずかずつでもそういうことが可能になるという、だからその高い道を神様の愛を受けていきなさいというわけです。簡単にできることは、ね、言う必要ないわけです。イエス様もね、泣く人と共に泣け、喜ぶ人と共に喜ぶ、簡単にできるんだ、言う必要ないわけです。まあ、そういうふうに、このこともですね、私たちが霊的なパンをもらわなければ、そもそも泣く人の悲しみもわからないということですね。聖霊を与えられたすべてのことを教える、ヨハネ福音書でイエス様が言われた。聖霊が与えられるほど他の人の悲しみや苦しみをよりよく実感できるということですね。はい、それでこの11の必要な糧っていうのは、そういうさまざまな意味とつながっているわけですね。それからもう一つのこと、非常にこれ大きな問題です。罪の許しのことは、これはキリスト教の十字架のシンボルになっているぐらいで、根本的に重要なことなんですね。ということは、これも非常に高いレベルのことが言われている。いつも聖書の標準というのはですね、ものすごい高いんですね。果てしなく高いわけです。どこまで行っても、あ、この高いと自分は登ってもう征服したじゃなくて、よく山をですね、 気象灯で酸素ボンベ背負ってたくさんのベースキャンプで何年がかりで莫大な金かけて征服したんだけども、とんでもないことですよね。ひとたびやれたら吹き飛ばされてしまうわけです、人間なんて、自然の世界を征服のが絶対できないことですが、こういう世界も聖書における精神的な高み、高い峰も私たちが到達したなんてことは決して言えない、どこまで行ってもですね。ここでよく問題にされるのがですね、私たちも自分に罪があるも許しましたようにってあるけど、私は許してないと、許してないから祈れないと、実際にある方がここに書いておられたこともあります。何度かこういうこと聞いたことあります。主の祈りってほら教会の方ですけど、毎週毎週日曜日に主の祈りを祈るですね。天にましも我の地を、願わか皆あがめさせたまえと文語で祈るわけですけども、ここが来たら引っかかって祈れないって言うんですね。私たちが自分の、私たちに罪あるものを許しましたように、私たちの罪をも許したまえと、我々の罪をも許したまえと、許しましたようにっていうところから引っかかって進めないって言うんです。ということは、心の中にある人がこういうことを私に言ったと、こういうことをした、心の中に引っかかってですね、引っかかってる人はどっかでそれまた悪口に出てしまうんですね。あの人はこんなこと言ったんでしたんだよとかって、そういうふうに心で他の人が自分にしたこと言ったことはどうしても引っかかってる、それは許していないということですね。おそらくそういう経験は誰にでもこう大なり小なりであると思います。もうそんなこと聞いた後もふっとそういうことまだ残ってるなと私なんかも感じたすることがあります。けれども神様に近くおると自然にそういう引っかかっておったものがいつもなんか消えてる、これも確かなことですね。私はかつて夜間のずっと昔ですね、高等を務めた時に激しいその暴力ですね、部落問題でそれを止めにかかったすごい暴力は、まあ相当ひどいことがあったわけですけど、不思議とそういう人たちを憎んだり嫌ったりするというそういう思いが起こらなかったということをはっきり思い出すわけです。むしろですね、本当になんか忍耐の非常に貴重な機会を与えられているというようなぐらい不思議とですね、それは残らなかったというはっきり分かるんですね。それは神様の力を与えとったら不思議とそういうふうなこの憎しみって起こらないっていう、実際にそういうことで私は経験をしたわけです。まあ、それ以外にもそうですね、うっかりとそういうことを緩んだ気持ちであると他の人ああ言ったこう言ったとかいうことは残ってしまうんですね。でふっと思い出したりする、その度に神様イエス様を見上げる、そして自分もたくさんの罪を許してくださったと思うと、それすっとこう緩んでくるということですね。そういった許せない気持ちが、それでもなおですね、許せなくったらそれで構わんわけ、許せる心を与えてくださいと言ったらいいので、この通りでなくったって構わんわけですよね。どうしてかというと、例えば私たちがさまざま毎日何らかの罪を犯している、その時誰かの罪を許しましたよ、許しまいっていちいちいち言うのかと、そうでなくって単純に私の罪をも許してくださいと祈るわけです。それはイエス様だからそれをはっきり認められているのは、よく知られているルカの福音書を見ていただいたらですね、ルカの18章の13、ルカ福音書の18章の13ですね、これはルカの18章の9節から続いていることですね。二人の人が祈るために、一人はパリサイ派の人で、いわゆる宗教的な熱心な人だったわけです。もう一人は税金を取り、今では公務員だから全然地位は低いことはなくて、しっかりした安定した地位ですよね、公務員だから。でもこの時はユダヤ人がローマの手先になって税を納めるということは、ユダヤ人を裏切る行為だと、背信行為であるし、 汚れたローマ人と絶えず関わっているということで汚れていると、しかもそれをずるいことをして税としてですねたくさん儲けていると、偽ってたくさん取ってですね、だから非常に差別も受けていた。その一人の人がですね、まあ、一人の人は私たちは不正なものでない、正しい人だと、まあ、こんなことを言ったというんです。二度断食もし、ところがそのみんなから差別もされて、そして全くその人間性を認められてもらわなかった人が遠くに立って無理を打っていったというんですね。神様、罪人の私の罪を許してくださいというんですね。憐れんでください、神様の憐れみによって罪許されるからです。このように義とされて家に帰ったのはこの人だったというようにですね、私は単純に私たちの罪を感じた時にどうか許してくださいと単純に祈ればいいと。だから他の人の罪許しましたように祈れなかったら置いといたらいいわけですよね、祈れることを祈ったらいいわけであってですね、そういうに聖書は非常にさまざまなことに応じる柔軟性を持っているわけです。あるところだけ見てですね、そこだけしかないように思うとかえって間違いを犯すことがあるわけですね。で、さっきも触れたようにこのことはとても重要だから14節でも書いてあります。そういうふうに許していただいて聖霊を受けたらですね、そしたら他の人も自然に許せるようになるということですね。だからその高いですね、非常に高い標準をここでも指し示しておるということです。どんな人でも到達できたととても言えない高い標準があるので、だからこそ毎日毎日これを心込めて祈るということができる。自分の病気のことなら治ったらもう祈らなくていい。他の人のことでも治ったらもう祈らない、あるいは忘れたら祈らない、けどこれは忘れることがないわけです。毎日毎日のことだから、自分だけでおっても罪を犯すということあるんですね。良くない思いを抱いたりする、あるいはテレビとか新聞とか見て事故に遭った人をですね面白半分で見たらそれも大きな罪だと。祈ることもしないでですよ、ああいう災害犯罪のことをこうパッとパサッとして見よったらそれも罪、そんなことは見ない方がずっといいわけですよね、まあ、そういうふうに罪というのはどこにでも一人でおってもある、だからこそその罪を許してくださいという切実な祈りになるということです。はい、このことに関しては旧約聖書からずっとあるわけですね。以前に誘拐でしましたようにソロモンが神殿を建てた時にもですね、繰り返し繰り返し神に祈ったのが罪を、人々の罪を許してください、許してください、何度も何度も繰り返されて出てくる、正しい道から外れたことですね、どうかそれを許して正しい道へ戻してくださいということなんですね。そういう意味で主の祈りをただ一つでもですね、朝起きて私たちの罪を許してください、あるいは御国を来たらしてください、朝起きて一つでも心を込めて祈るということですね、そういうことのために主の祈りがあるということです。はい、以上です。